火曜の指示は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。7月22日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がりの時間でございますけれどもね、1時間のお付き合いよろしくお願いいたします。もうね、梅雨もようやく明けまして、先週の放送の時はね、もういつ梅雨明けるんやろうって言ってましたけど、次の日ぐらいですかね、先週の放送の、梅雨明けまして、もう全国的に全ての梅雨が明けたということでね、まあ確かに雨も降らず、まあまあ夕立なんかはありますけれどもね、まあまあ、もうやはりこの暑さ、もう先週も引き続きね、先週から引き続き言ってしまいますけれども、もう皆さん本当に熱中症の方気をつけていただいて、ね、水分をたっぷり取っていただいて、ね、もうそういう、あとまあ、ひさしの大きな帽子をかぶっていただく、ね、日傘をさしていただく、いろんなことありますね。本当に、倒れないようにね、塩分を取っていただいたりね、本当にもう大変ですからね、もちろん家で倒れようと、道端で倒れようと、もういろんな大変がございますのでね、熱中症の方も、ね、まあ、熱中症に限らず、やはり体調を崩しやすいというかね、やっぱ疲れやすいですからね、本当にもう、睡眠もしっかりとっていただいて、お酒を飲みすぎることもなく、過ぎたるは及ばざるがごとしと申しますけれどもね、まあ、僕が言ってもあまり説得力はないんですが、私自身も気をつけたいなと思いますけれどもね、この男も気をつけて過ごしていくんでしょうか。スキンソール、今いつからでございます。
はい、こんばんは。明けましておめでとうございます。
何を明けのわからないことを言ってるんですか、なんか
梅雨がね。
いや、梅雨がね、
明けましてね。
そうですか、びっくりしましたよ。ねえ、どうかしたのかなと思います。いや、
まあね、この暑さですからね。
暑さですからね。
もう昨日でもずっとボーっとしましたね、夏さで。もうね、
もう家の中にいるのも大変ですよね。
よ
こんだけ暑いと。
もう扇風機も頑張ってたんですけどね、頑張りきれなかった
ですね。切れないですよね。そしてやはりエアコンを耐えてもね、もちろん、はい、どうにか電気代とかも
まあまあかかりますね。
もちろん、まあ、いろんなものの物価が上がってますしね、うん、あれですけれども、もう車なんかでもやはりだからこうね、はい、エアコンつけてるとやっぱちょっと、
ね、燃費悪く
なるということもあるかもしれませんしね、はい、まあ、控えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどもね、本当にもういろんなところに影響しておいてね、お魚取りに行かへんだりね、あれ大変ですよね、お魚
もね、僕お魚好きですからね。
そうですよね、私もそうですけれどもね、もういろんなところに早くなるところになっていただきたいと思いますけどね、お楽しみをね、取っていただくと行かないように
そう
だなと思いますけどね。この後ですね、まあ、行われたアンケートで、ね、ちょっと気になって面白いなと思いましたのでね、夏の風物詩、はい、ありますね、夏の風物詩の中でやってみたいことランキングというのを、ね、うん、アンケートを取られたみたいなんですよね、で、まあ、いろいろ見てますと、まあ、1位はね、はい、これが1位に来るかって感じなんですけど、何やと思いますか。
なんやろね、川遊び
とか思うでしょ、あと、まあ、花火とかが1位に来るかなと思うじゃないですか、はい、流しそうめんを食べる。
ああ、そうそう流せへんよ。
そうそう流せないですよ。家でやるやつありますけどね。
くるくる回る
やつありますけれどもね。
なんか回転プールみたいな。
回転プール、ちっちゃい回転プールみたいなやつありますけれどもね。はい、1位が流しそうめんを食べる。2位がね、浴衣を着て出かける。
ああ、
これあなたね、必ずやります。
今年ね、毎年やります。
あと仲間とバーベキュー。
あ、まあね、はい、
ビアガーデンでビールを飲む。
はい。
ね、風鈴を吊るす。
はい。
ね、これやってみたいことっていうか、これ簡単にできるんですけどね。
ちっちゃなことからね、喜びを得ようじゃないの。
ね、縁側で夕涼み。
はいね。
これいいですよ、7位に入ってますけど、一面のひまわり畑を散歩。
ああ、なんかフランス映画の一場面のようやね。
ね、あと、かき氷を食べてキーンとなる。これはなりたいんですかね。
あれね。
あれ辛いですよ。
まあね。冷たいものを食べて、気持ちよくなろうというんだけどね、
キンとなりたいんです
ね、ね、この過ぎたるわざわざ過ぎたることを
したい、ね、そうなんですね。だからこれ、やってみたいことランキングでね、アンケート取ってるわけですけど、これ一人の人が言ったんじゃないんですよね、おそらく、
ね、
キンとなりたい人結構いらっしゃるんです
ね、いるんだよね。 あれできたら避けたい、
避けたいです、僕はね、非常に避けたい、
避けたいだけどギリギリのラインでね、なんとか我慢しないとね。
なるほどね。あと恋人と二人で線香花火
ね、
あとタライに氷を入れて冷やした果物や野菜を食べると ね、はい、ありますけれどもね、どうですか、
はい、
チキンソウル今力としては
僕は、ね、さっき言われましたね今。
あ、そうですか。何ですか。
いや花火があったからね、あもうこれはないなと思ったけどね、線香花火。
あ、線香花火、
線香花火はねやっぱりね、いいですよ。
そうですね。
ねえ、なんか人生の縮図を見るような。
いやいや最後落ちますからね。
プツ
だね。ダメですよ。それを縮図にしていいでは。
いやまあね、人はいずれね。
まあまあそうですけど。
ですからね。まあまあね。
でも線香花火ね。
横に行くと恋人っていうのがいいじゃないですか。
ね。
なんちゅってもね。
ねそこはあなた夏に関係なく憧れてますからね。あなたの場合ね。
オールシーズン。
オールシーズンですから、
ね、まあまあ皆さん夏には夏の恋がある、ね。秋には秋の恋がある。
あ、なるほどね。ちょっと今人格疑われたと思いますよ、リスナーの皆さんに。ね、季節ごとにこの男は、
あ、いやいや、ね、季節ごとにあなたを愛しますよっていう。
あ、そうですね、うん、何を顔をあからめて言ってるんですか、あなたは。まだ明るいですからね、若干ね、暗くなりきってませんので ね、はい、その辺気をつけていただきたいと思いますけれどもね、また皆さんの夏の風物詩でやってみたいこととかね、はい、もしふっと思いついた方はね、ぜひとも番組の方にメールいただきたいと思います。99@815.fm、はい、99@815.fm までどしどしメールの方いただきたいと思っております、はい、今日の1曲目、
はい、
ね、うん、先ほどの話で、
はい、
いろんな原油価格高騰、ね、うん、そこから来たわけではないんですが、はい、この曲に出てくタイトルにガソリンと出てくるんですけど、これはもう場所のことなんですけど ね現実はね、はい、まあまあまあちょっと引っ掛けまして、非常にこう、うん、この空気の中で聴いていただくといい感じで聴いていただけるんじゃないでしょうか、ロッド・スチュワートでガソリン、あれと
晩ご飯でございます。
ドーン言うた ね勢いありましたね、
勢いね、
今日はね、うん、なるほど、そうですか、
はい、
ね、音楽と晩ご飯のコーナーでございますけれども、はい、このコーナーは、アマチュア料理人チキンソウル、はい、今市からがですね、うん、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、うん、私が一曲選曲するわけですね、
一、はい、曲ね、選曲ですよ、
はい、選曲いたしますんでね、うん、そういったコーナーでございますけれどもね、今日はどういった料理を、
は
い、
今日はね、
はい、
誰が熱々でモナヒヤヒヤかも、わかるかなこれ、誰が熱々でモナヒヤヒヤかもっていう感じですね、肉だれのオンシャブレシャブっていう、
あ、そういうことですか、
はい、
なんか発音がおかしいなと思ったんですけど、
まあ時事ネタも入れましたね、
そうですね、
熱々でヒヤヒヤですからね、
今日このタイムテーブルをね、はい、この、まあ、原稿といいますか、見てね、何のこっちゃわからなかったんですけど、はい、そういうことが言いたかったわけですね、
今わかりました、
はい、
でもなっていうことですな、
なるほど、ヒヤヒヤかもと、
ヒヤヒヤですよもう今はね、
なるほどね、誰が熱
々でもな
バカげたバカげたことをあなた家で考えてるんです
ね
その辺がやはり素晴らしいです
ね、
そうですか、
ね、スーパーでね物を買い物しながらね、
はい、こんなこと考えてるんですねなるほど、肉だれのオンシャブレーシャブ、
うん、
はい、なるほど、じゃあ料理のご説明をお願いします
。そうですね。はい、まあしゃぶしゃぶなんでね、
はいはい、
まあまあ手軽な感じのものもできるんですけども、うん、はい、普通ごまだれとかね、
はい、
そういうの
は
使いますけどもね、
そうですね、
まあ今回はもうタレが、
はい、
まあメインになりますね。
はい、
っていうので豚肉のね、ひき肉 100g ぐらいですかね、
はい、
と玉ねぎの4分の1ぐらいをみじん切りしたやつ
です
ね、
はい、
塩コショウで炒めてもらうんですよね、
はい、
普通にね、
はい、
炒めてもらいまして、でそこにですね合わせ調味料もう先に作っておいていただきたいんですけども、
はい、
醤油1に対してみりん1なんでもう同量ですね、
はい、そうですね、
の、醤油とみりんを作ってもらって、
はい、
生姜とニンニクを少々入れてもらいます、
はい、
でね、生姜を入れるんで、うん、ちょっとさっぱりめとかにしようかなという時は生姜をちょっと多めにしていただくといい感じになると思いますね、うん、であとその、まあ塩コショウで炒めてる中にそこに合わせ調味料を入れまして、はい、昆布だしをまだ加えるんですよ、
あ、その中にね、
うん、はい、ちょっと味をね染み込ますというかね、水気があった方が煮る感じですね、ちょっと、うん、煮る感じになりますのでね、
はい、
で煮えてきたらちょっと水溶き片栗粉、
はい、
ですね、はい、でちょっとだけとろみつけた方がね、うん、いいと思いますね。あのあんまりこうコテコテした感じじゃなくて、
はい、
軽く片栗粉をちょっと入れてもらって、はい、でですね、その間にですね、はい、豚肉をしゃぶしゃぶする
んです
ね。
なるほど、
はいはい、でまあ、器でね彩りで言うと、うん、はい、あのサニーレタスなん
です、ね、サニーレタスいいですね、華やかになりますね。
で、それを敷いてもらってしゃぶしゃぶを乗せてもらって、はい、で先ほどのひき肉のタレですね、
はい、
を、乗せてもらって上にまた刻みネギなんかいい、ね、置いてもらうとね彩りがいいと思います、ね、
そうですね。
で出来上がり、
出来上がりと、
まあ、もうすごく簡単です。
簡単ですね、うん、今日のは非常に。
ただねこれもあの温かい時のしゃぶしゃぶもいいですし、
はい、
あのしゃぶしゃぶでも水にさらしてね、はいはい、氷で一回締めたりするのもありますね。
冷しゃぶ、
冷しゃぶでもいいです。
いいと、
両方いけます、
ね、どちらでもいいと。
冷やして OK ですね、
はい、
いうことになります。しゃぶしゃぶして熱々も OK、
うん、そういうことなんですね、うん、まあ、全く意味がわからなかったんですけれどもね
そう、
なるほどね、まあ、もう一度言いますと、はい、誰が熱々でもな冷や冷やかも、あんま言うの嫌ですね私これね
そう、
肉だれの温しゃぶ冷しゃぶということでね、うん、はい、豚のひき肉 100g と、はい、玉ねぎ4分の1のみじん切りですね、
はい、
これに塩コショウをかけていただいて炒めていただきます。
炒めます、
はい
はい、
そこに、まず合わせ調味料を先に作っていただきます、
はい、
醤油1に対してみりんを1と、そこに生姜を、はい、にんにくを少し、
少し、
もうこれはもうお好みに合わせてさっぱり系ならば生姜をちょっと多めに入れていただきまして、はい、その合わせ調味料を先ほどのひき肉と玉ねぎ炒めているところですね、はい、そこに入れて一緒に炒めていただきます、
はい、
そこにさらに昆布だし、
はい、
これはもうあの粉末のやつを溶かしたやつでいいんですかね。
いいです、
いいんですね、
は
い、昆布だしを加えていただいて、
はい、
煮えてきたら、少しもう少しでいいですね。そんなにこってりしないようにさらっと、はい、水溶き片栗粉でとろみを少しだけつけていただきます、
はい、
ね、そして豚肉を、はい、まあ、軽くしゃぶしゃぶ
し
ゃぶします
ね。
火を通していただきましてね、うん、
はい、
器にサニーレタスを引き、はい、その豚肉をね、はい、置きまして、はい、先ほどのひき肉のタレをかけて、
はい、
さらに刻みネギと、
はい、
ね、これで出来
上がり、
冷やして OK、
うん、
しゃぶしゃぶしたての熱々も OK、 OK、 なるほど、まあ、さっぱりした、ね、料理、うん、まあ、夏こう暑いですから、
はい、
あのこうさっぱりしたものしかもう食べれへんという方多いですから ね、 いいね、
はい、
まあ、それでもやっぱりこう栄養とかね、うん、取らないといけないんでね、こういう料理はいいかもしれませんね、うん、
豚肉はね、
うん、豚肉も入ってますしね、うん、あの非常にいいかと思う。僕はまあ割とあの夏でも食欲が減らない方なんです。むしろ夏の方がよく食べるぐらいなんですけど、うん、ですが、まあまあ、大半の方はね、うん、やはりちょっと食欲が落ちる方多いんでね、ね、非常にいいんじゃないでしょうかね、うん、このね、あの、いいかと思いますけど、そして今日の選曲なんですけどね、
はい、
まあ、この料理、今週何の料理で行くよっていうことを知らせてくるじゃないですか、うん、あなたがね、はい、そしたらこの、まあ、タイトルは別としてね、オンシャブレーシャブとか書いてあったんですよね、はい、これどういうことだと、
うん、
言ったら温かいしゃぶしゃぶと冷たいしゃぶしゃぶなわけでしょ、はい、
ね、
どっちでも OK っていうことですけれどもね、はい、これで選曲しろと出題された私からとってみればね、うん、料理を2つ出されてる状態なんですよ
なるほど、
うん、そうですよね、温かいしゃぶしゃぶとまた冷たいしゃぶしゃぶじゃこれまた全然違うじゃないですか、
う
ん、ね、
う
ん、まあまあタレはこれ一緒やと、はい、言ってもです、うん、ね、ですのでこれどうしたらいいだろうかと、うん、いろいろ考えました、はい、ね、もちろん一曲の中でタイトルにね、
うん、
あったかいものと冷たい、またホットとかコールドが両方入ってるような曲を選ぶのか、うん、どういう形でいこうかと思いましたけど、これどう考えても料理が2つなんですよ一曲にまとめきれませんでした。というわけでね、あのこれ初めてかもしれないですね、はい、この音楽と晩御飯で2曲選曲してまいりました。
なるほど、
はい、2曲続けて聴いていただくんですけれどもね、うん、まあ、もちろんあの料理の方は、
うん、
温かいのも OK、 冷たいのも OK ですが、
はい、
元は豚肉でございます、
まあ、ね、
ね、もうメインは豚肉でございます、うん、というわけでアーティストは同じ方なんです、
お
2曲とも、
はい、
ね、そこを合わせたわけです、
うん、
ね、ね、そして温かいのと冷たいのと OK、
うん、
まあ、しかもまあどうですかね、ただ熱いと冷たいが入ってるだけでもあれなんで、うん、どちらもあのどうですかね、女の人のことを言ってるんです、
あ、まあね、
ええ、まあ、この曲 の、まあ
ね、
曲の内容はね、
好きですからね、
そうそうそうそう、まあ、誰かと言いますとローリングストーンズでございます 私の大好きなローリングストーンズでございますけれどもね、もうそれこそロックの大御所、
大御所
ね、今なお現役、うんねねもうパワフルなステージを未だに、ミック・ジャガーさんなんていうあなた、ね、もうステージの端から端どころかあなた、うね、もう言うたら会場の後ろ側まで走っていかれるような人ですから ね、今60過ぎて。今大きい、
ね、とこでやってますの、ドーム級でね、
もちろんドームですからね、それをもう右や左やってね、もう縦も横ももうないぐらい走り回られる方ですからね、元気な方ですけれどもね、このローリングストーンズの中にですね、はいうん、まず1983年にアンダーカバーというアルバムが出ております。これはまあどうですかね、当時ローリングストーンズのそれまでのアルバムの中で言うとね、うんちょっとまた変わった雰囲気のアルバムと、うん、言ってもいいかなと、うんね、あの音楽的なコンセプトといいますかサウンドメイキングといいますかね、うんまあ、あの音的にちょっと今までにちょっと違うぞ、うん、なんていう感じの83年のアンダーカバーというアルバム、はい、この中からは She Was Hot
Hot
ね、これまたねプロモーションビデオが面白いんですよ、うん、もうあの女性が出てきてねその人が息するだけでね、うんステージみたいなところで歌ってるローリングストーンズのメンバーがフラフラになってね、まあ、もう湯気とか出てくるんですよ、
ね、
湯気とか出てくるんですよ、あとキース・リチャーズがあの加えて火をつけたタバコが一気に灰になってしまうっていうね、うん、そういう映像でねあのプロモーションビデオがある、うん、これがアンダーカバーに入ってる She Was Hot、 これが1曲目でございます、うん、そして2曲目これ、ね、このアンダーカバーよりも3年前に1980年にエモーショナルレスキューというアルバムが出ております、うんはい、これもまたどうですかね、もちろんそれまでのローリングストーンズサウンドというものからは一線を画した、うんねどういうんですかねちょっとディスコ的な当時ブームであるディスコ的な要素も、取り入れて、うんそして全編ファルセットで歌っている曲が入っていたりとかですね、うんはいいろんなことにチャレンジされているアルバムやったんですけれどもねこのエモーショナルレスキューの中からは、うん、シーソーコー今度は冷たいんです ね彼女が冷たいっていう、ね
お綺麗ですか、
どうしようかなどっちも好きです
あそうです
というわけでね、はい、今日も料理が2つなんで、うん同じアーティストから、はい、ホットとコールドと、うん、両方用意させていただきました。そして音楽と晩ご飯初の2曲続けて聴いていただきたいと思います、はいまず1曲目は、1983年アンダーカバーの中からローリングストーンズで She Was Hot、 2曲目はローリングストーンズで1980年エモーショナルレスキューから聴いていただきます She's So Cool。
チキンソウルのこの一曲
張り切ってますね。
まあね、夏ですから。
夏はやはり。
夏ね、張り切らないとね、立ってられないでしょ。
ああ、そうですね。気持ち入れないとね。そうなるほど、そうですか。チキンソウルこの一曲のコーナーでございますけれどもね。はい今日はどういった曲を？
今日はね、はい、あのマンハッタントランスファー。
マンハッタントランスファー。
ね。男の人2人、女性2人の ね、 そうですね、コーラスグループですね。
そうですよね。
まあ、今でこそね、アカペラでっていうバンド、はいはいはいはい、バンドというかね、その
ユニットと言いますか、ね、
ありますけども、まあこの人たちがほぼそのポップな曲をっていうかね、大衆的に
そうですね、
知らしめたみたいなところは、この人らの功績だと思いますね。
はいはい、
あの結成が1972年ですから、まあ結構。
そうですね、
もう年代、
36年前
で今でもやっておられますので ね、はいはいはい、ね2年に1回ぐらいは日本に
あそうですか、
まだまだ来られて現役でやっておられますよね。今でもコマーシャルとかに、ね、使われてますからね、うん、あの1979年にトワイライトゾーンという、ねはい、あのテレビ番組がアメリカであったんですけど、これも、ね、多分、ね、リメイク版ですね、はい、79年ですから元は白黒のあの番組やったんですけど、それがそれのですね、テーマソングを歌って、はい、アメリカでもこう市民権を得たというかね、売れたんですけどもね、その時の、プロデューサーがジェイ・グレイドンっていう方なんですけど、うん、この人もね、プロデューサーとしてはもうあちこちでグラミー賞取りまくりの影の、ね、バンマスみたいな感じの人なんですけどもね、
はいはいはい、
うん、でこの人がね、1980年にウェザーリポートというバンドがありましてね、はいはい、まあ、ジャズファンクの、バンドなんですけど、
以前も番組でもお伺いしたことあったんじゃないですか、
ありましたね、 でそれのジョー・ザビノルっていうね、まあ、バンマスがいるんですけどね、キーボードのね、はい、マイルス・デイビスであるとか、
はい、
キャノンボール・アダレーというもうそうそうたるジャズメンと、はい、まあ、活躍していたピアノの人なんですけども、まあ、ちょっとね変わった感じの曲を作られるんですけどもね、まあ、今日おかけするのはバードランドっていう曲なんですけども、はい、まあ、ウェザーリポートの中でももうほぼ代表曲中の代表曲、
はいはいはい、
で元はジャズの曲なので、
はい、
歌詞がないんですよ。もともとはインストゥルメンタルの曲なんですけども、はい、マンハッタントランスファー自体そのカバーがたくさんあるんですよ、
はい、
ただ通常 の, ポップスの曲をカバーするとかじゃなくて、うん、そういう歌物じゃない、
はい、
インストゥルメンタルの曲に自分たちで歌詞をつけ
歌詞をつけて、
うん、再現するというので、まあ、他ではない形での、アプローチをかけてるんですよ。
で、
この曲なんかは特にね、もう完全にジャズからの曲なので、
うん、
普通は演奏者がソロを取るとアドリブということになるんですよね。
そうですね、
アドリブはこうメロディーであるんですけども、
はいはい、
そこにまで歌詞をつけてるという。
ほう、
だからそのメロディーさえも
ちゃんと歌もになってる、
歌もになってるという
歌になってるわけですね。なるほど。
ですからね、歌う方の技量っていうのはすごく問われるんですね。
そうですよね、うん、
だからトランペットのソロの部分が人間の男性の声でやってるとか、
ほう、
エレキギターのソロの部分を女性の方がやってるとか、
はいはいはい、
っていう形でやっているのでね、
うん、
原曲を知ってるとね、これまた楽しい。
そうでしょうね、うん、原曲を知ってるらっしゃる方はね、
こう来たかみたいなね。
そうでしょうね、
でやっぱり実力というかね、この人たちの、ね、歌唱力とはもうズバ抜けてましてね、
はい、
僕ね82、3年ですからね、うん、大阪の厚生年金会館、
はいはいはい、
僕もまだ若かりし20代の前半ですね、はいはい、行ってきましてね、うん、目の前で見たんですけども、かっこよかった。
あ、そうですか、
うん、で僕一人だけね騒ぎまくりましてね、
はい、
コンサート終わってね、アンコールがも終わって、PA っていうかね、音響さんがもう電源落とした状態で一人で騒いでたんですよ、
はい、
そしたらお客さんが30人ぐらい寄ってきてね、
うん、
30人でわーわーわーわーアンコールって言ってましたら、出てきましてね、4人でセンターマイク1本だけあったんですよ、たまたま、でセンターマイクをコンコンと叩くんですけど、もう音が入ってないんですよね、はい、だから君たちちょっと静かにしなさいということで、
はい、
もう最前列まで来てもらって、4人で生声で一曲バシッと決めていただきました。
厚生年金会館のほとんどのお客さんも皆さん帰っていって、
うん、
30人ほど残ったところで、
はあ、目の前ですよ。
それはすごいですね。
もうなかなかないですよ、プレミアでしたね、本当に。あれ感動的でしたよ。でもその生声でその一つの場所にいないんですよ、その4人がスーッとばらけていって、その各パートが聞こえるように全員にこう列をなしてね、こう回っていくんですよ。だからね、声が一人一人の声がね、また識別できるというかね、
はいはい、
聞こえてきてね、また違う感じがしてね、なかなかね、
それは生声やしよかったんでしょうね。
そうそうそう、
ね、演奏まで始めてしまうと外にも聞こえてくると、また一回帰りかけた人が戻ってきますからね、
ま、
からね昔にストリートスライダースというバンドがね、はいはい、それをやったらしいんですよ、僕噂で聞いたんですけど、うん、もうアンコールも終わりました、はい、お客さんどんどんどんどん帰っていきます、時に演奏始めたらしいんですよ、はい、そしたらもうみんな一斉に戻ってくるでしょ、怪我人も出たって、危ないでしょ、そういうところでみんな走ってくるわけですから、
坂道ですからね、会場とかね、
そうそうそう、ね、だからね、危ないですけど、まあ、生声やからね、これ外に聞こえることなく、あなたたちが独占したような状態ですよね、
私たちのマンハッタントランスファーですよ ね、 ね、
投げ銭ライブみたいなことになってますよね。
そうそう、一ひねりなんて、しようかなと思うぐらいでしたけど、
ね、そんな感じですよね、
うん、
なるほど、
まあまあ、
それはまた貴重な
貴重な体験、
はい、ですね、
僕結構ねライブ会場でいつも一声かけさせていただくタイプの人間ですから
、そうですか、なかなかね、貴重な体験、じゃあもう思い出深い、
思い出深いです ね、
ね、うん、感じですよね。
で、まあ、曲もね、はい、すごくかっこいいので、今日、まあ、マンハッタントランスファーバージョンをかけますけども、
はいはい、
ぜひともね、ジョー・ザビヌルの、はい、ご本家のウェザーリポートのやつもね、
はい、
聞いていただければと、まあ、思いますので、
なるほど、
今日は、まあ、まずは歌物で、はい、ということ
で、そうですね、
はい、聞いていただきたいと思います。
曲紹介の方お願いします。
はい、マンハッタントランスファーでバードラン。
はい、聞いていただきました曲はマンハッタントランスファーでバードラン。
バードラン、
ねね、ややこしいこといっぱいしてありましたね、
うん、
ね
すごいですね。
再現不可能ですね我々にはね、到底、まあ
ね、できません。まず覚えられない
ですね。覚えられないですね。すごいですね、もうこの方たちはもうどっかこうちょっと回路が違うんでしょうね。
そうね、回路的に ね、
いろんなスイッチがこう入るんでしょうね、おそらく。そうそう、なるほど、そうですか、ねね、マンハッタントランスファー素敵ですね。
まあね、
うん、爽やかな感じも、
そうそう、
ね、
僕らにはない感じ、
ないですよ。それはもう明らかにないです。うん、はっきり言ってないです。はい、もうこの方たちがもう、うん、あの冷しゃぶのタレで中で例えればね、うん、この方たちがポン酢であればね、うん、我々ごまだれでございます完全に。
ね、ごまだれね。
そうそうそうそう、間違いないですよ。
ねえー、ごまの分量の多い感じ、
ね。多い感じです。かなりもうドロッとした感じですけれどもね。何を言わすんですか。ねえ、バカなこと言っておりますが、ね、今日は7月22日でございますけれどもね、うん、まあ、ちょっとこれあのインターネットなんかでね、はい、今日は何の日であろうかなってこと見てたんですけど、ね、はい、まずね、ナッツの日って書いてあるんですよ。でもね、2、2つあるんですよね、うん、だけどナッツの日、
ナッツ、ナッツ
の日なんですよね。まあ、暦で言いますと大暑って言って大きく暑いっていうのが一番暑い日みたいに言われてるらしいんですけれども、はい、うん、ナッツの日
なんです、ね、僕はつけたわけじゃないですよ、
ね、あなたがつけそうですけれどもね。でも7月2日じゃないんですね。
そうやね、
7月22日なのにナッツの日なんですよ、うん、あと下駄の日、これなんでなんですかね、下駄の日
なんでやろうね。我がと良き友よが売れた日とか、
いや、そういうわけじゃないと思うんですよね。下駄を鳴らしてですか、
夏が来る
ですね。歌えばいいってもんじゃないですね、我々も。あ、そうですか、ね、まあまあいろんなことがある中でね、うん、はい、今日誕生日の方がね、うん、すごいんですよ、はい、面々が、
面々が、
はい、面々がすごいんですよ、浜口蔵之介さんね、
は
い、
あ、なるほどね、
これ作曲家の方ですけれども ね、高知県出身ということで、うん、そして我々滋賀県ではね、はい、やはり誇るシンガーソングライター岡林信康さん ね、
はい、ね、私たちの望むものは
ですよ ね、 すね、大宮八幡市出身ですけれども、ね、うん、この方も、今日がお誕生日、はい、そしてイーグルスのドン・ヘンリー、だんだんすごいですよ、これメンツが、
ね、すごいね、
ドン・ヘンリー、そして家田翔子さんですか、うん、あの極道の女たちの、
はい、ね、
ね、書かれた方ですよ ね、
作者の方です ね、
ね、そして、うん、またその後に書いてあるのが長谷川京子さん、
あ、長谷京、ね、いいじゃない
ですか、いいじゃないですか、
最後に夏の爽やかな感じで、ね、
そうそうそう、最後にやっと我々にやっとしましたけれどもね
やっと来たみたいな、
そうそうそう、すごい面々でございますけれども ね、はい、ね、だから、ね、今日もイーグルスをかけようかなとも思ったんですけど ね、 あ、ね、
うん、
まあ、イーグルスをかけるのに若干ちょっと暑苦しいんでね、
まあ、
今日もちょっと爽やかな先ほどかけてますので ね、 ね、まあ、イーグルスは選ばなかったわけですけれどもね、うん、まあ、そういうわけで7月22日のナッツの日、まあ、いろいろありますね、もういろんなことつける方がいらっしゃいますけれども ね、 ね、まあ、その中でね、うん、あの今日は著作権制度の日ということでね、はい、
うん、
著作権制度が始まった日らしいんですよ、これがね1899年、
結構昔ですね、
かなり昔でございますけれどもね、うん、日本の著作権制度がこの日創設されたと、はい、この制度は著作権の権利を保護し公正な利用を図って文化の発展に尽くすことを目的としていると、うん、主に小説、音楽、美術、映画、コンピュータープログラムなどがその対象である、
うん、
その他新聞、雑誌、百科事典などは編集著作物として保護されるということでね、
なるほど、
著作権制度が始まった日ということで ね、はい、ね、まあ、著作権、そうですね、もちろんいろいろなね、はい、あの曲あのあるじゃないですか、うん、パクリ疑惑
ね、
ね、
今いろいろありますよね、
あるじゃないですか、ちょっと前も ありましたね、銀河鉄道999に出てくるセリフを、
はい、歌詞がね、
あの、うん、撮ったんじゃないか、はい、いや撮ってないぞなんていう ね、 ね、ことで争われたりとかもあります
よ ね、 よくあります
ね、そういうのもすべてこの、うん、ね、1899年の7月22日に、はい、著作権制度というのができたから、
うん、できたからこうなった
わけ、こうなったわけですけど、
まあまあ、でもないとね、作った人のね、
そうなんですよ、
こう想像力をね、うん、こうあちこちにね持っていかれるとね、
ね、もちろんこれはもうまさしくもう権利の、うん、侵害でございますからね、はい、作った方からしたらね、うん、当然それはもう必要なことやと思うんですけれどもね、はい、うん、まあまあ言ってみればオマージュであったりする場合もあるとは思うんですけれどもね、
でもまあ当人同士の話もありますからね、
そうそうそう、ね、そういうのもありますしね、はい、まあ、昔 の、 あのクラシックなんかっていうのはもうむしろ真似をしていくことがなんかこう、はい、やり方的なものもね、はい、前あの何かで読んだことありますけれどもね、そういうことも言ってますけれどもね、まあ、その時代にはなかったでしょうね、やはり著作権制度、
わざわざね、
そうそうそう、なかったんでしょうけれども ね、 ね、まあ、当人同士の話もあるというね、というわけですけれどもね、というわけで次の曲なんですけれどもね、次の曲もね、これね、パクリ疑惑なんですよ、
あ、 なるほど、
疑
惑ですね。
疑惑ですよ。
疑惑の銃弾というのがあります
よ
ね、
これはもうしかも当人同士の話し合いはなかったですよ。これは
ないですね
というわけでね、アナログボックスで聞いていただきたいと思います。バニラ。
Pero
はい、聴いていただきました曲はアナログボックスでバニラでございます。オマージュでございます。
燃え上がれやん
これね本当に ね私自分で作ってね、うん、もう本当に特にねこの番組をやるようになってからね、
はい、意識した。
いや違いますよ、あの皆さんにね、うん、ガンダムだガンダムだって言われますけれども ね、もうまさしくこれは ねあのそんなことを意識して作ったわけでございませんからね、うん、たまたまでございます。
たまたま、
たまたまのことでございますからね、言われたら
ガンダムですね。
違います、違います、違いますよ。これ皆さん誤解のないように、
ね、お父さんにもぶたれたことないのにそんなこと言われてる筋合いはない、
ない。ねえ、アナログボックスの名曲バニラでございますからね。というわけでね、
迷う曲ですか。
え、うん、いや違いますよ、もう名のある曲というか、
ね、まあ題名はついてあるからね。
バニラでございますからね。バニラでございますからね。、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、ラジオネームリンさんから、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめさん、ちからさん、さいもさん、こんばんは。
こんばんは。
ね、ちからさん、先日はエロかっこいいライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
エロかっこよかったですね。
エロかっこええと違うよね。
エロだけじゃなかったんでしょうね。あなた大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
本当ですね、
服着てましたから。
逆エグザイルも素敵でしたよって言って書いてますけれども ね、はい、それにしても皆さん暑いです ね、はい、ね、溶けそうなほど、それも朝から暑いですよ ね、はい、ね、凛の子供の頃なんて日中は確かに暑かったですが、ラジオ体操行く時間は今みたいに暑くなかったですもんねって、はい、確かそうですよ ね、朝はね、うん、もうちょっと涼しかったような気もしますね。夏は野外ライブや野外イベントが多い季節、うん、ぜひとも救急車にお世話になることなく行われてほしいものですよ ね、 ってですね、うん、気温は涼しく、ライブは暑くですね、うん、ってね、はじめさんも8月10日ハックルベリーは暑いライブになるんでしょうね。ね、鎌田さんにクーラー効かせてもらっ て、 いただいておりますけれども ね、 ね、ありがとうございます、うん、ね、そうですね、まず、どこから触れましょうか、はい、逆エグザイルは何ですか。
逆エグザイルね、あの今僕あのすっきりした頭じゃないですか。
そうです ね、
ね、で、あの普通エグザイルってラインを入れるんですね。
ライン入ってますね。
あのこう短くするとラインができる。
そうですね。
それを逆にして長くしてるところがあるんですね。
あはは、そう、わざと。
わざとね。
お、割り勘は。わかりにくいですね。
ね、そうそう。2日も経つとね、ちょっとわかりにくい感じになってくるんですね。
あのうちのアナログボックスのドラマもね、はい、うちのバンドのロゴを常にライン、
はい、ライブの時はね
入れてますけれどもね、うん、あ、そうですか、はい、逆エグザイル、
エグザイル、ね、
そしてエロかっこいい、
そう、
あ、なるほどね、あ、そうですか。まあでもね、リンさんおっしゃってる通りにね、朝なんかからね、もう朝起きた時からものすごい暑いですからね、もうなんか家出てもうもっぺんそのまま戸を閉めて家の中戻ってきたくなるぐらい の、 ね、 ね、の感じですけれども ね、うん、ね、確かに夏の野外イベント、ね、野外ライブなんかでね、は
い、
本当にこう、まあ、毎年絶対、大概、熱中症とか何らかで運ばれる方いらっしゃいますので ね、はい、ね、気をつけていただいてね、はい、見に行かれる方はですね、気をつけていただきたいと思いますけれども ね、 そ、 ね、そして8月10日ハックルベリーね、うん、はい、私のバンドアナログボックスで出るわけではなく、うん、今回はね、以前にもご紹介したんですが、うん、トライギグ、第2部ということでね、はい、今度はセッションライブになっております、うん、アナログボックスとして出てアナログボックスの曲をやるんではなく、まあ、アナログボックスのメンバーも何人かは出るんですが、うん、まあ、みんなバラバラに、はい、いろんなギタリスト、いろんなベーシスト、いろんなドラマ、いろんなコーラス、いろんな方が出ることになってますんでね、はい、その中で私も何曲か歌わさせていただくという格好でね、おそらくはカバー曲になると思いますけれどもね、あの1曲はね、なかなか賑やかな、この番組にもかけたことのある賑やかな曲が予定されておりますよ、うん、もう大変ですよ、これどうやって私再現しようかなと思ってますけれどもね、
何やろね、
ゲロッパでございます。
なるほどね、
あれは歌うって言っていいのかっていう感じですけども ね、 ね、
最高の歌唱方法でしょ う、 しょう、ね、シャウトがね、
そうですね、というわけでね、8月10日を使ってたハックルベリーの方にね、はい、ぜひとも遊びに来ていただきたいなと思います、うん、チキンソウルも、
はい、僕はね、はい、またもう一週早いですね、
はいはい、
8月3日 に、
3日に、
はい、森山、フリースタイルバーブルーですね、ですね、まあ、インストばっかりが集まる、 ライブがございます、
はいはい、
そちらの方で、チキンソウルで出ます、はい、今回は、ベースが鉄大阪から鉄を呼びまして、はい、マーキー水谷ドラムでいつもの感じで、
うん、なるほど、
はい、熱苦しいやつを
熱苦しいやつをね、
やりたいと思います、
ね、なるほど。時間の方は、
時間の方はね、18時30分オープンの、19時、はい、スタート、はい、みたいな感じですね、
はい、
はい、
料金は、
料金は1800円が、前売りになっておりますので、はいはい、もうぜひともあのラジオ聞いていただいた
と、ラジオ聞いてきたと、はい、入り口で言っていただければね、
1800円の入力
ね、前売り料金で入っていただけることになっております。皆さんね、うん、ぜひともこの夏は、はい、ライブなんかでこう楽しんでいただくというのも一つ ね、うん、ね、夏のお楽しみにしていただければいいなと思いますんでね、そうそう、うん、そして火曜日7時は勝手に仕上がるということでね、この番組また来週も聞いていただきたいと思います、うん、今日もチキンソウル今市からと、はい、天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も7時 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんおきに、さよなら。
チキンソウの勝手にチキンソウの勝手にチキンソウの勝手にチキンソウの勝手にチキンソウの勝手にチキンソウの勝手にはい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、チキンソウルの勝手にされましたでございます、今市川でございまして、本当にね暑いですよね、本当にね、今日ね、朝起きることは起きたんですけども、まあ、ギリギリに今ねお仕事行ったわけでして、二度寝っていうやつをねいたしまして、一回目のね、音は自分で消したのは覚えてるんですけど、2回目の音を消した覚えがないんですよね。で、なぜだかちょっと外の雰囲気がちょっと違うわけですよ。まあそんな30分も寝坊したわけじゃないんですけどね、10分15分なんですけども、やっぱりね、朝のこう雰囲気っていうのはその分ごとに多分変わっていくんでしょうね。若干なんか暑い感じがしてね、はっと目覚めたらね、いつもより15分くらい遅れてましてね、あっということでもう飛び出してね、ただね、3連休やったんでね、ゴミの出す日やったんですよ。ゴミを出す用意はしなくっちゃいけないわ、うわーと思って車乗ってね、車庫から出て行こうとするときに、お隣さんがね、こういう日に限ってですよ、お隣さんが、ね、今井さんとか言って呼んでくれはりまして、何ですかって、おはようございますとか言ってましたらね、裏でトマト取れたからあげるとか言ってね、トマトいただいたのはいいんですけどね、もう1分1秒争ってる状況でね、なんとも言えない顔をしてたと思うんですよね。ただもうね、もう昔からね、お世話になってる人なんでね、もう無限にもできずに断られながらね、ありがとうございます。いやよくできたトマトですね、なんて言いながらね、いただいてね、まあ、車に乗せるわけにはいかないんで、一旦閉めたドアをね、家のドアを鍵開けまして、冷蔵庫の野菜室に入れさせていただいて、また再び出ていくというちょっとした時間のロスもあったりのでね、ほんまにね、まあまあでも嬉しい限りですよ。そういうもね、そういうものがいただけるってなんか、ね、もらいたいですよみたいなことを言ってるわけじゃないんですけどね。まあそういうご近所付き合いもあった方が。ね、このせちがらい世の中ね、あればなとは思うんですけども。今日はね、夏の日ですからね、2月じゃないわ。7月22日ね、夏の日ね。キリスト教のね、フランシスコ・ザービエルですね。ザービエルが、鹿児島に上陸という日らしいですけどね。まあ、教科書見るとね、絶対この人の顔って覚えますよね。うん。インパクトのあるね、髪型。憧れなくてもああいう感じになる場合もありますからね。うん。ザビエル、恐るべし、とか言うと思うんですけど。あとはまあ先ほどね、言ってましたけども、著作権がね、始まったという。 あの、まあ、僕なんかはね著作権ないですけども、この間ね窓川宏さんがあのちょっとコラムのところで書いてあったんですけど、あのカラオケとかはねあの言われてるのが2コーラス歌わないと著作権料っていうのは入ってこないらしいですね。1コーラスだけ歌ってっていうのは出てこないということなんで、2コーラス歌ってやっとチャリンという音がするらしいですよね。だからね、あの窓川さんあたりはね、あの自分で自分の曲歌うらしいです。自分でカラオケボックスに入った時には、で、2コーラス目歌い終わった時点で次のまた自分の曲を歌うという、そうするとね、あの なんですか、今通信カラオケですからカウントされていくと、曲が長いことその登録されてるみたいなんでね、それを日夜日、ね、自分でコツコツとやっておられるという話を聞いてます。まあ、あのね、百里の道も一歩からね、まあ、まずはそういうあの著作権があの起こりうるようなあの曲を僕もなんとかね作らないといけないんですけどね、まあね、あとはね皆さんに聴いていただけるような曲をね、作らなくちゃいけないなとは思うんですけども、そうですね、アナログボックスのはじめさんもそういうあの皆さんに聴いていただける曲はいつ頃できるんでしょうね。
それもたっぷりできてますからね。
たっぷりできてますよね。
それはもう今
たっぷり2年半ほどかかってますから
、ね。いや、まあまあ、ね、あの、海の、ね、
苦しみ
を。
海亀のお母さんの気持ちがこのね。
そういう感じ
です。そういう感じ
です。そういう感じです。今涙流してる。
ね。ポロン、ポロンとね。
ね、うん。そのうちできますよ。
そのうちね。そのうちできますよね。
そのうちできます。間違いない。いいものがね。
いいもの
が、ね、いいものが、うん、非常にいいものが、
はい
はい、自信作でございます。
自信作、
ね、もう今ね、もうまだ全然言ったらその出来上がってるわけじゃないけれども、はい、もうすでに自信作と言っていいんじゃないですかね。
すごい、
いい感じで進んでおりますよ、うん、ちょっとずつですけど
一歩ずつね、
一歩ずつ
しっかり踏みしめながら、
ねねね、今までといったとこでしょ、百里の道も、
はい、今考えてみたら千里の道でしたね。
そうですよ百里、いやちょっと控えめに、ね、控えめにね
言ったのかなもういつもいい加減なこと言ってますけどね。
そうですよね。というわけですけれども ね、まあまあ本当にね、もうどうですかね、うん、どんな話題よりも、はい、やはりあの一番に言ってしまうのはこの暑さ。
暑さ、もうね、ね、
今日もね、あの番組の冒頭あんまり暑さのことに触れるつもりなくね、他のこと喋ろうと思ってたんですけれども、うん、はい、どうしても言ってしまうんですよ、もうね、この暑いですね、
慣用句というか挨拶言葉やね、
なってます
よね。知ってる人と、ね、すれ違うにしても挨拶するに、うん、暑いですな。
そうですね。もうあの、ちょっと、だから暑さが違いますもんね。うん、先ほどメールでもね、はい、いただきましたけれどもね、本当にもうすごい汗ですよね。
そう。
ね、今日ね、こう、なんていうんですかね、汗かくでしょ。
うん。
みんな、例えば汗かくじゃないですか、はい、T シャツとかでもね、着てて汗かくじゃないですか。
はい。
そしたら、こう、まあ、汗によって T シャツの色が、服の色が変わるでしょ。う
ん、はいはい。
濡れるわけですからね、うん、はい、それがね、うん、後ろ姿で見てたらね、はい、もうまさにですよ、綺麗にですよ、はい、汗でハート型になった
なるほどね
見ましてね、あれはあれでちょっと面白かったですね、
恋してるのかな
出るんですかね汗に、ね、いや、
まあ夏はね恋の季節ですからね。
そうなんですか
いいやん、
別に。いやいや、じゃなくて、それは何をね、根拠にね、その夏を恋の季節としてるのかを教えてくれって言ってるんでしょ。
ああね。多分、
春にも言ってそうですね。
そう。絶対言うんですから。まあね、もうほとんどね、今年の風はしつこいと変わらないです、それ言ってることは。毎年言うでしょ、あれ。
まあ、言うでしょうね、
今年の風はひどいよって言うでしょう。うん、ねえ、それと変わらないですよ。
万年ね、
万年
オールシーズン、ね、恋の季節、
恋の季節、暑いこと言ってますね。
ね、あの線香花火、あれなあ、もうね、浴衣着てとかね、
いいですね、
うん、
あの最後あの落ちる時がね、切ない感じが ね、よく歌にもなりますよね。
ね、
うん、
さだまさしさんとか確かあったような気がするね、そういう情景をね、ちゃんとね、叙情的に歌っている曲が確かあったと思います
。ね、うん、花火もうこれからね、どんどんそこら中で花火大会ですよ。そうそう、うん、この間ね、あれいつかな、先週でですよ、
うん、
土曜日ぐらいやったんかな、あれは、うん、土曜日ですね、ですから19日かな、
あ、はいはい、
ね、あれはどこやったんですかね、私家草津ですけれども、はい、草津でね夜こう行ってたらね、 僕ずっと部屋にいたんですよ、うん、自分の部屋に、はい、するとなんかすごい音が外でしてるんですよ、うん、で僕ずっと雷やと思ってね、
あはなるほどね、
で雷がずっと鳴り続けてる割に全然雨降らへんなと思って、うん、夕立みたいなのが来るのかなとか言ってたんですけど全然降らないもんですからおかしいなと思ってたら、はい、そう延々鳴り続けてますから、どうも花火やと、はい、いうことに気づきました。でクーラーをかけてたので、うん、あの窓をちょっとしか開いてなかったんです、うん、環境に少ししか開いてないので、はい、あの音もまあちょっと伝わりにくかったんですよね、うんはい、私に。結局も花火だったんですけど、あれどこで安川、ね、
安川ですね、安川ですか、僕ちょうどね車で走ってる最中にね、
あそうですか、
一瞬バンバンバンって言いましたよね、あらとか走ってました。ちょうどあのリハーサルにね行く途中やったんですけど、はいはい、まあまあ渋滞には巻き込まれることなく行ったんですけ ど、でもやっぱり安川の花火って結構人でありますからね。
そうですね、うん、多いです、もう昔からありますから ね、確かにね、その夕方ぐらいにね私車で走ってますとね、うん、草津あたりでもねあの浴衣を着た方がたくさんおられたんで ね、何か今日あるのかなとは思ってたんですけどね、うんはい、安川の花火だったんですね、もうこれからもう目白押しですよね、
目白押しですよ、
もちろん、ちょっとこのあたりで花火大会っていうと天の声どうなんですかね、
8月3日ですね、
あのねもうね、うんこの間の連休なってましたよ。
あ、そうですか。
はい、2回、2日ともなってました。
あ、2日。そうですね。
はい、僕のところ家音が2日とも聞こえてました。
あ、そうですか。
音しか聞いてませんけど。
あ、8月3日は
近江八幡ですね。
近江八幡ですよね。
ありますね。
もうもちろんそして8月入って、うん、どうですか、これからどんどん、うん、まあ、向こう方面で言いますと瀬田川ね、うん、石山寺、うんはい、そしてもちろん8月8日は琵琶湖、ね、今年はもうオリンピックの開会式と被るんですよね。
あ、そうなん、
ね、どうなんでしょうね、やはりオリンピックの開会式を見る人が多いの かやはり変わらず今年花火を見に行く方が多いのか、
オリンピック型の花火出るかな、
オリンピック型の、
難しいかな、同時に上げる、
そうですね、わからない、まあ、今の技術ですからわからない
です、すごいですよ、もうドラえもんから何か出てくるんですから、
そうですよね、
忘れてならないのは、あの今月末に、あの妖怪市の花火があります、
あそうなんですね、
はい、
今月の末、
何日、末、何日やったかな、日曜日やったと思うんですけど、ね、
いや、27日かな、
はい、
あそうですか、
越川ですけどね、
越川であります、それはぜひとも行ってみたいですね、こういう、こっちの方の花火、僕、行ったことないですから、
あね
ね、あそうですか、なるほどね、花火あの、何年か前はね、はい、あのその石山寺のね、
はい、
あのところで花火大会があるんですけれどもね、はい、その花火大会の前座したことあります。花火の前座でライブやったことありますけれどもね、あれはなかなかね、うん、もう皆さん花火見に来られる方が、うん、もうずらずらっと並んで座ってらっしゃる前で、
はい、
それこそね、瀬田川の上に、うん、ステージが浮いてるんですよ。本来は船に乗る時の、その通路みたいなやつなんですけども、うんはい、完全に水の上に浮いてるやつなんです、その上に全てドラムセットから置いてライブをやるんですけどもね、うんはい、歌ってたら気持ち悪くなってくるんですよね、下がこうグラグラグラグラ揺れるもんですから大変でしたよ、うん、そしてあの、まあ、もちろんライブを楽しみに見ていただいた方もたくさんいらっしゃって喜んでいただいたんですけども、はいうんまあ、半数ぐらいの方は、ね、やはり花火を見に来てるわけですから、まあうすはい、もう早く花火を上げろという感じですよね、
空気
だから変な空気ですよ、うん、もうたくさんそれもちろんライブを聞いてる方もいる、うん、でももう早く我々がはけてね、はい花火がどんどん打ち上がるのを待ってらっしゃる方もいると、うんうんいう空気の中でね、
はい
やったことありますけれども ねなかなかいい経験でしたけれどもね、
僕はねあの土最中にやりましたね、
お
上がってる土最中にねライブそのまあ5バンドぐらい出てるんですけどね、一番最後やったんですけど、まあ、だんだん押していってね、
はいはいはい、
押し押しで、行ったんで僕が最後でもう始まっちゃってるんですよ、ドーンパーンドーン、
そう音聞こえるんですか、
だからね、リズムが取りにくい。
いや、
それまだ。ドドドン、ドンドン、パンツ、タッタ、ツン、タッタ、
それまだその、聞いてらっしゃる方のね、うんはい、にどう届いてるかですよね。きちんと音楽として届いてるのかどうか。難しいところですよね。難しい。
まあでも、ああいう時はご陽気なね、ラテンナンバーなやってる方がいいですよね。
あ
うん。まあね。手拍子取らせていただいたりとかしましたけどね。
でも皆さんやっぱどうしても花火の方に目が行くでしょうからね。
そう、目が行くし、こっちも目が行くの。今のでかいの何やってんの
何やってんのと思いますよね。
ちょうどね、背に、僕が背、後ろですね、後ろの方でバンバン上がってましたんでね。どうせ目がそっち行っちゃうんで。
どうせならもう最後の、一番最後の曲のね、エンディング、ダーン、ダーンっていう時にあなたがもうバーンと打ち上がってね。
ヒュー
ッと。でギターの形になったりなんかしていいじゃないですか、そういうのどうですか、
ね、やってなんでや 暑ってじゃん、
いやいや、それも楽しいかなと思いますけど、ね、そうですか、花火ね、花火いろいろ、そうですね、はい、私結構好きですね、ああ、ま、あの人混みは嫌いなんですけどね、
まあまあね、まっすぐ歩きませんからね、
うん、でもまあ、花火は好きですね、
花火ですね、
うん、やっぱ夏といえばっていう感じがしますよね、うんうん、まあまあ、あの割と琵琶湖の花火大会でもちょっと打ち上げる 本数といいますかね、うん、減ってきたりなんかしてますけれどもね、だんだんと、ね、あのこれでもテレビで言ってましたけど、本来は花火というのは、はい、吉宗の時代ですかね、うん、徳川吉宗さんの時代かなんかに、はい、あの疫病とか飢饉になって、うん、でそれをこう厄除けというか、まあ、なんていうんですか、そういうために始まったのがきっかけらしいですね、その隅田川でしたっけね、どっかあっちの方の花火で、ね、今は2万発とか20万発か2万発かなんだか、うん、ものすごい数がその花火大会が今上がるんですけど、そもそもそれが始まった最初はそういう飢饉とか、うん、そういうね、疫病のそういう厄除け的なことで始まって、最初は20発やったらしいんです、はい、それがもう今や ねもう夏の風物詩とか、
すごいですよね、
あれ玉や鍵屋っていうのはあれ、もともと花火屋さんの、そうそうそう、名前なんですよね、うん、あの向こうから一つ上がったら玉屋さんの花火が上がる、
でそれを
玉屋皆さんがよ玉屋とか玉屋って、ね、次鍵屋さんがドーンと上げる、鍵屋ってこうなってたのがもうそのまま定番となって、うん、もちろんあの今琵琶湖の花火大会で打ち上げてるのは玉屋さんでも鍵屋さんでもなくてもね、皆さん玉屋とこういうようになった
っ、ね、今となってはコンピューターで制御されてますからね、
されてますからね、すごいですよね、あのニコちゃんマークっていうんですか、
出ますね、
あるじゃないですか、うん、僕あれ一回横から見たことありますけど ねちょっと斜めぐらい
か、そうそう、ちょっとねあれ
何かわからないですよ、
ね、花火は球ですからね、丸い形で出るのでどっちの方向にいるかで変わってし
ま
う、そう
そう、だいぶ変わりますけれども、
ドラえもんでもドラえもんじゃない時があるからね、
あと琵琶湖の花火大会も、うん、本当に有料の席みたいなのがあって ね、
はい、
目の前で
見える、
はい、行ったことあるんですけど、ね、あれもね、まあ、すごい迫力ですけれどもね、うん、ものすごく見上げないとダメなんですよ、
首が痛い、
近すぎて、うん、だからね、もうずっとものすごく上見てる感じでね、はい、疲れるんですよ、あれ、そうそう、まあまあそれでも楽しいですけれどもね、
できたらリクライニングできるね、
そうそうそうそう、
椅子があるといいんやけどね、
プラネタリウムみたいな状態で見たいですね、あそこです、
ね、横にまたビーピンさんがいるとね、
なんでそれを付け加えるんですか、あなたはすぐそれは花火じゃなくてもでしょ、
あ、そうですね、
ね、
オールマイ、
そうでしょ、それは居酒屋でやったってそうなわけでしょ、あなた、
はい、そうですね、花火に話を持ちましょう
ね、なんだか最近そういうのつけますよね、はい、あなたね、近頃ね、う
ん、花火ですよ
ね、うん、言うておりますけどもね、はい、
うん、
は
い、まあまあ
これからね、夏のイベント目白押しですから ね、うん、楽しい夏を過ごしていただきたいなと思います、
で、それがちょっと過ぎるとね、
はい、
救急プレゼンツで、
そうですね、
9月にね、14日、
はい、
はい、
八日市大正ホールで、
はい、
番組2周年記念イベントもよ、ね、決まっておりますので ね、
うん、
こちらの方 もうぜひと もう楽しみにしていただきたいなと思っておりますけどね、
はい、
ね、
はい、まあまあライブはその後も目白押し、
そうです ね、まあまあ、まあまあ続々と決まっていきますので、
決まっていきますけど、
はい、
まあそんな感じ、
はい、
そんなこんなの夏でございます、
そうですね、
皆さんのご健康管理
変なまとめ方ですね
まあ自分のことを含めてね、
そうですよ、
これ本当にね、はい、体力勝負ですから、この夏乗り切っていきたいと思いますね、そうですね、
水分をたくさん取ってい
きます、まずはね、
はい、
もう体のね、
はい、
体をですよ、
はい、
本当にね、まあ、私に言いかけするわけですけど、
はい、
まあ、また来週元気な体で戻ってまいりますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
アナログポップスのはじめと、
はい、どうも、
天の声さえもさん、
はい、
チキンソーの今井力でお送りしました、それでは大きにさよなら、はい。